それでは説教で目ん玉に丸太と題しまして、新井先生です。よろしくお願いします。
私たちはいろんなことを判断したり感じたりするのに自分なりの基準というのを持っているかと思うんです。善悪についてはもちろんなんですが、これが常識だというような事柄についても人それぞれの感じ方考え方というのは微妙にあるいは大いに異なっています。でそういうものの中で最大公約数的な価値基準といいますか、あるいは多数意見といいますか、そういうものがいわゆる一般常識というふうに感じられているものであろうと思うんです。ですから一般常識というのはその集団によっても変わるでしょうし、あるいは時代の移り変わりによっても変化をしてまいります。もっと言えば正確にはこれが常識だという明確な基準というのはない、明言できるようなものはありません。所詮は一人一人が知り得る限りのそれぞれの生きている狭い世界、狭い見解の中で、その集団の中ではその基準を、一人一人の基準をこうすり合わせて大体こんな感じというふうにしたものに過ぎないと言えます。にもかかわらずそういう狭い世界、狭い見解の中から生まれてきた常識といわれるもの、基準というもの、それで私たちはこう測られることがある、評価をされたり批判されたりする、そういうことがございますから、社会の中で生きるというのは時にはこう面倒くさいなと思うようなこともあるわけです。特に今は新型コロナ禍にあって、日常生活や行動というものについてその判断基準が論理的な判断よりも根拠に乏しくとも多数派の思うところ、感情に思うところ、そういうところによって判断されるところがありますから、その多数派の考えているところに沿わないと非難されたりする、そういうことがございます。でそのことをこうきっかけに考えてみるんですけれども、同じ行動や結果であったとしても、その背景は様々だということを、そういうものなんだということに思い、巡らしてみるわけです。例えばちょっと極端な例ではありますが、物騒な話でもあるんですが、殺人事件のようなものを取り上げてみます。その犯罪の目的、背景、そこに至った経緯というのは一つ一つの事件で違います。強盗殺人のような金銭目当ての身勝手な動機のものもある。あるいは例えば男女の別れ話のもつれから思い余って、犯してしまったというようなことも時々ある。恨みを晴らそうとしたものもある。はたまた自分を守ろうとして反撃したら結果的に殺めてしまったというような、正当防衛あるいは過剰防衛と言われるようなものもある。私が中学の時の、寮の後輩で校内暴力初の殺人事件というのを犯してしまった者がおりました。反抗期の荒れ方がひどくて退学になってしまうんですが、その後地元の中学に帰ってますます荒れて、ある日校内で飲酒をした後に音楽の授業に乱入していった。そしてその先生を気に入らないからと殴り倒したところ、倒れた先生が後頭部を痛打してそのまま亡くなってしまったという痛ましい事件でした。どう考えてもどうひいき目に見てもその先生を殴り倒した生徒が悪いんです。偶然にしてもかけがえのない命を奪ってしまったという罪は非常に重い。ただこの生徒にも同情すべき点はなくはなかったんです。殺すつもりではもちろんなかったでしょうし、幼い頃にお母さんを失って愛情に飢え満たされないまま迎えた反抗期にそれを受け止めてもらえない寂しさや悔しさ、そういうのもあったでしょう。それを先生に ぶつけていかなければならなかった15歳です。まあ、その後輩と親しかったからではありますが、私たちもその自分たちの退学になったその学校に対して、なぜ退学にしたんだと、なぜ受け止めてあげられなかったんだと、一人一人の生徒を愛するという教育理念はどうなったんだと、まあ中学生らしい感じの批判を、学校批判をいたしました。まあこれは彼に同情の余地があるというそのような視点です。しかし亡くなった先生やご遺族からすれば、そんなことは全く関係ないでしょう。尊い命が身勝手な生徒の暴力で奪われた、これが現実です。近年痛ましい事件が報道されるたびに、ご遺族の方が極刑を望むというコメントを出すのを聞きます。まあ、そう望むのは当然なんだろうと思うんです。理不尽な事件の犠牲になって、一瞬にして奪われてしまった命の代償、これはこの世の何者によっても変えることができない。何よりも愛する人を奪われた悲しみが癒えるということはないのかもしれません。我が身に置き換えて想像してみれば、犯人が生きていると考えるだけで、その心はいつまでも苦しみ続けるのかもしれない、そんなことも思います。ですから極刑を望むという心情になるのは致し方がないのかなと思う反面、ではキリスト者としては裁きについてイエス様の教えと、その自分の心気持ちをどう整えていくことができるのか、イエス様の教えを私はどう受け止めればいいんだろうか、というようなことがで葛藤するのであります。でイエス様は人を裁くなとこうおっしゃいました。でともするとこの言葉は、まあ、犯罪について何も策を講じないで、まあ、それも全部裁くな、許せという野放しにしておけというふうな、そういうことなのか、まあ、そんな思いや、あるいは時にはキリスト者に対するそういう批判のようなものとなって私たちに向かってくる、そんなことがあるかもしれません。でも実際は社会生活を営む中で、犯罪であるとか犯罪者というのがそのまま野放しにされる、そんなことは誰も望んではいません。秩序を保つ上で犯罪を防止、あるいは抑止して、これを取り締まり、それでも事件が起きた時にはこれを捜査し、犯人を確保して取り調べて、そしてその事実を確認し、これを裁くという、そういうシステム、機関も必要なのは言うまでもないことです。ではイエス様がおっしゃる人を裁くなという見教えを、私たちはどういうふうに受け止めたらいいのか。イエス様はおっしゃいます。先ほどお読みいただきました箇所です。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。まあ、これはこの説明解説が続いています。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中にある丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。まあ、人を裁き批判し評価する、そういう時にその本人の、自分自身の、まあ、批判する側でありますが、裁く側、その本人のことは棚に挙げられます。にもかかわらず時に他者は私たちを批判し責め立ててまいります。しかし批判され責められる時、私たちにはしっかり、そのような時にこそしっかり見えているんです。批判し裁いてくる相手の罪というもの、すなわち相手の目に丸太が入っているというのが自分には見えるんです。目に塵が入っても大騒ぎするものですが、それをあえて丸太と表現しているところが興味深いんです。丸太が目に入るなどということは実際にはありえません。これは明らかに誇張です。でも言わんとしていることはすぐにわかるんです。すなわち丸太は誰が見ても明らかなほど大きな罪というのを象徴しています。 地理ならば目に入った本人には分かるんですが、他から見たら、他者から見たらそれは分かりません。でも丸太ならはっきり分かる。分かるどころか、ありえないほどはっきりした異物なんですから、誰の目にもそれと分かる、そのような罪になるでしょう。それなのに私たちの目にあるおがくずを、その目に丸太が入っている人が取り除こうとする。つまりほんの小さな罪を見つけてそれを指摘しようというんです。それがいかにおかしなことであるか、誰の目にも明らかです。丸太ほどの異物が自分の目に入っているのに、つまり大きな罪を自分も犯しているのに、私たちの目にある小さなおがくず、小さな罪を指摘することなど、本当ならできようはずがありません。それだけではないんです。そもそも丸太ほどの大きな異物が入っていたと仮定すれば、その目は塞がれているはずです。つまり何も見えない状態だ。そのように言っていいでしょう。何も見えなくなっている状態なのに、さも分かったかのようにして人を非難する、裁いたりする、そんなことができるのか。もちろん答えはノーです。つまり人が自分の思うところに従って、あるいは自分の基準に従って他者を裁くということなどできるはずがないということになります。まあ、そこで客観的な基準、法律という、まあ、感情のない共通の基準というのが必要になってくるんでしょう。これに照らし合わせれば、ある程度、その事件の背後にある事情を加味して情状酌量などはできるとしても、刑罰についての最低のライン、あるいは最高のラインというのを決めて、人間の感情でどうこうされる限界が定められたその中で、一定のルール、秩序を守るための裁きが行われるということになります。それが望ましいというつもりもはないんですが、少なくともイエス様がおっしゃっているのは、人間が、私たちがそれぞれ自分基準で誰かを裁こうとする傲慢さ、イエス様はそれを戒めているということであって、犯罪を野放しにしておけという意味ではもちろんないということはわかるんです。さらに立法学者やファリサイ派の人たちが誰かを裁くことを目的として立法を持ち出すということについて、イエス様は否とおっしゃっていたのではないか、そのように考えます。神様を礼拝し、日々の恵みに感謝し、被造物である人間や自然がそれぞれ助け合い支え合いながら生きていく、そのために用いられるべき立法が、いつの間にか権力者が自分たちのためにこれを利用し、民衆をコントロールするために使われていってしまう。これをイエス様は批判したのではないかということです。そのことを踏まえて御言葉に聞くならば、今日の御言葉は、他者からのそういう批判や裁きの言葉に惑わされることなどないと、あなたはしっかり私を見ていなさいと、あなたを裁くのは私なんですと、そのように語りかけられているのではないかと、そのように思うんです。もちろん逆の立場になれば、私たちが隣人を批判したり、心の中であったとしても裁いたりするというようなことももちろんなくはないわけで、同じ指摘が我が身にもなされていることを知らなければなりません。人の振りを見て我が振りを直せとはよく言ったもので、私たちが常に憐れみを受ける立場に立っているわけではありません。私たちの目にもまた丸太が入っているかもしれないんです。そう、私たちが隣人の目からおがくずを取り除いてあげますよという時、そのおがくずは隣人の瞳に映った我が目の丸太なのかもしれないんです。そう考えますと、私たちには結局いろいろなものが見えているようでいて、実は見えていないのではないかと自問することが促されているということがわかります。良いと思うことや正義であると感じることでさえ、実は己の中でだけ あるいは狭い世界でだけ受け入れられる正義であるかもしれないんです。それを隣人に押し付けることの愚かさや貧しさというのがここに指摘されているのかもしれません。あるいは他者の罪を見つめることが実は己の罪を見つめることでもあるということへの気づきを促されているようにも思います。今もお話ししましたが、相手の目にあるおがくずは自分の目に入った丸太が映ったもの、そう考えればわかるでしょう。自分の罪が隣人を通して明らかにされていくんです。その時私たちは自分の罪をしっかりと自分自身に受け入れられるかどうかということが問われます。隣人のより小さい罪を指摘して自分の大きな罪を覆い隠そうとしてしまうこともできるのかもしれないんです。でも隣人を通して気づかされたその己の罪をしっかりと自覚することをこそイエス様は望んでおられるのではないか。なぜなら私たちが罪を自覚すればこそそれをあがなってくださった方のその愛の大きさに気づけるからであります。キリストは罪のない者のために十字架に挙げられたのではありません。罪ある者のその罪をあがなうために十字架に挙げられたのです。その罪ある者とは私を含む全ての人のことであります。その私が罪の自覚を持たなければその人にとってキリストの十字架、これが意味を持たない。でも私は知っているんです。罪人である私の罪をあがない、私を救うためにイエス様が十字架に挙げられたということ。私たちがどんなに罪を犯していても、それこそ丸太が目に入っていると言われるほどありえない大きな罪を犯していたとしても、それはすべて神様の前ではあがなわれます。言い方を変えるなら、そういう私たちをキリストは受け止めていてくださるんです。しかも私一人ではない、私たちすべてのもの受け止めていてくださるのであります。その愛の大きさ、深さ、広さ、これを覚えることこそ私たちをキリストにつなげる力になります。罪人であることは恥ではありません。むしろその自覚をしっかり抱くことがキリストへの感謝と従順の源になってまいります。そして罪人であることを自覚する者は、同じく罪人である隣人をもまたこの大きな愛の中に置かれているということに気づきます。その時私たちは隣人を裁くのではなく、隣人と共に歩む、その信仰を育み、より大きな感謝へと導かれることを望んでいくでありましょう。ですから私たちは罪の上にさらに罪を重ねるという愚かな知恵ではなく、救われている喜びを分かち合うために互いに支え合い、励まし合うことを学びたいと思います。それが何よりもイエス様が望んでおられることだと信じるからであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。大変厳しい時代を私たち歩んでまいりますが、どうかあなたの愛と恵みを十分に受けて、互いに祈りを持って支え合い、助け合いながら、この困難の時をしっかりと乗り越えていくことができますように、一人一人の歩みに伴ってください。そのためにも、一人一人のその健康をお守りくださいますように。オンライン礼拝、あるいは紙面を通して、それぞれの場で礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、どうぞあなたの恵みと祝福豊かにありますように。この一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。